ビジョンズ。
ビジョンズは毎回さまざまなジャンルの経営者をお招きして事業のビジョンを語っていただく対話番組です。モデレーターはコミュニケーションを楽にするリボーン株式会社の鎌狩圭也と丸岡亜美がお送りします。本日のゲストは株式会社ハイカードの北川怜央さんです。北川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ではですね、早速なんですけども、軽く自己紹介と、なんかこう今やってらっしゃる事業みたいなところをちょっとお伺いしてもいいですか？
はい、改めまして株式会社ハイカードの北川怜央と申します。ハイカードという会社はいわゆるデザイン会社になってまして、僕たちはアプリとかウェブを中心にデジタルプロダクトと言われる領域の仕事が多いんですけれども、あとはパッケージだったりとか、まあ、ロゴだったりとか、まあ、それこそ採用とかそういった組織のところまで入り込んで、まあ大小様々なんですけれども、企業さんのデザインの方面の支援をさせていただいているという会社になります。
ありがとうございます。なんかこう、ご自身の自己紹介とかもちょっと伺ってみてもいいですか？
はい。そうですね。僕はデザインを始めたのは、大学に入ってからなんですけれども、生まれは京都で、高校生活ニューヨークで過ごしていて、このものづくりっていう文脈で言うと、初めてそういう何か創作的な活動をしたのは、高校時代のダンスだったんですよね。高校時代にダンス部に入ってまして、ロックダンスとかってわかりますかね？手をくるくる、まあ、そうです、そうです。手をくるくる回すやつがあるんですけれども、それを3年間やっていて、まあ、フリースタイルでこうバトルでやったりだとか、あとショーケースと言われる、こう、なんか舞台の上でやるために曲を編集して、なんですかね、こう、並びをこう考えて、振り付けを考えて、で、みんな練習して出す。で、そこにこう、照明がじゃあどう当たるのかとか、どういった季節感の、それは舞台なのかっていうのを考えて、自分たちで、作品を作っていくみたいなところが、まあ、僕のクリエイティブ活動としてのルーツとしてはあって、まあ、今思うと、まあ、僕が今専門でやっている UI デザインって言われる分野っていうのは、割とこう UI のボタンのこうパーツとか色の使い方みたいな意味で、こうすでにあるものを切り貼りしたりとか、こう組み合わせて考えていくっていうのが多くてですね。まあ、そういう意味ではこう01というよりかはすでにあるこうパターンを組み合わせていくっていう意味で、そのダンスのこのものづくりとすごく近いところあるなっていうのは思うんですけれども、まあそういった高校生活を過ごしてました。で、大学に入って日本に戻ってきたんですけれども、まあ、そこでスタートアップ業界に顔を出すようになりまして、で、そこで初めてデザインの仕事をするようになりました。それが2016年とか17年とかになるんですけれども、まあ、今と比べると本当にUI デザインのこう知識だとか、まあ、そもそも UI デザインって何やねんみたいなところっていうのがあまり世間に浸透していない状態だったので、僕正直その昔から絵を描くのが好きだとか美術の授業が好きだとか、なんかそういったタイプの子供には全然なかったんですけれども、あ、これなら僕でもできそうだっていうところから勉強を始めて、で、実際にお仕事をいただくようになって、で、大学生の時は、一時期その、ベースキャンプっていうデザイン会社があったんですけれども、まあ、そこでいろいろ経験させていただいて、で、個人でお仕事をいただくようになり、で、大学の最後のタイミングで起業しまして、4年経ち今に至るという、そういった感じです。
ありがとうございます。だ結構こうダンスもしっかりですけど、デザインとかもこう、どうしてもこう、なんですかね、ダンス踊るだけとか、デザインをするだけっていうだけじゃなくて、結構総合的にこう、クリエイティブを発揮して、こう、何かをやるみたいなところは結構楽しさとか、なんかこう、良さができたところなんですか、ね、
そうですね。結局、ダンスも、まあ、舞台だけ見ると本当に4、5分とか5、6分とかそういった短い間の話なんですけれども、そのこう、家庭の間でできる人間関係とか、こう、なんですかね、自己実現できたよねっていうその個々人の中での成功体験みたいなものはあると思っているので、まあ、そのあたりはかなり大事に作るようにはしてました。
ありがとうございます。ちょっとこう、また、ハイカードさんの話とかもできればなと思うんですけど、そもそもこう、はい、ハイカードみたいなところも結構特徴的なお名前だなと思うんですけど、なんか、
はい、
由来とかなんかあるんですか？その。
そうですね、ポーカーから来てるんですけれども、お二人はポーカーのルールだったり、役とかってご存知ですかね？
ちょっとだけですね。
ちょっとだけ。
いやー、私全然わかんないです。
なんか有名なやつだと、こう、フルハウスとか、なんかツーペアとか、まあ、いろいろ役をこう競うゲームなんですけれども、その中で一番弱いというか、役が何もありませんっていうのがハイカードっていうものになるんですよね。だからノーペアっていうことなんですけれども、まあそこから由来してる、社名でして、まあその何かしら、これはちょっとひねくれた考えでもあるんですけれども、まあ、フルハウスとかツーペアとかスリーカードっていう決められた役にはめて、その優劣を競うのではなくて、その僕たちは役なしだけれども、それでも最強を目指そうっていう意味で、何かこう社会に規定された強いチームだったりとか、強い価値観だとか、そういったものではなく、自分たちの個々人の個性っていうのを大事に、まあ、いろんな組み合わせで、僕たちは社会とコミュニケーションを取ってものを作っていきましょうっていう気持ちを一応込めてハイカードにしてます。
なるほど、ありがとう。
あと音がなんか前向きかなと思って、ハイカード。
そうですね。
またこう。
ちょっとテンション上がるような。
そうなんです。スペルもだから、HIGH には必要なくて、HICARD にしてるので、
うん、
ちょっとこう、書いて何でもこう、ウェルカム。フランクに入れていこうみたいな意味もちょっとかけて、はい。
なるほど。いやもう、そのこう背景みたいなのは結構こう会社のビジョンみたいなところともこうだいぶつながってたりとかも、そこのところは結構かぶってるような感じなんですか？
そうですね。もともと創業、創業期は3人で立ち上げた会社で、今も代表2人制でやらせてもらってるんですけれども、まあ、みんなあんまりどこかの組織にはまって、ものを作りたいというよりかは、自分たちのものづくりのための環境っていうのを自分たちで作っていきたいっていうような、自由を求める意志みたいなのは3人とも強かったので、まあ、自然とそういった社名だったりとかコンセプトになっているのかなとは思います。
なるほど。ありがとうございます。なんかこう、そこにしっくり感が来るとか、なんかそういうこう、一番こう弱い、まあ、いわゆるハイカード、そのノーペアみたいなをなんかあえて強調するのとかっていうのは、なんかこう、レオさんの中でこう、なんかこう、振り返ってみて、印象、なんかこういう出来事がそこにつながってるなとかって思ったりすることとか、よく記憶とか残ってることってなんかあったりしますか？
まあそうですね。業界に対する問題意識みたいなものは、それこそ僕が UI デザインを学び始めた頃からは、まあその場面場面であるような気はしていて、まあ、そもそもその2016年、17年に僕は UI デザインを学び始めたわけですけれども、その当時って、もうすでに、世界レベルで見ると UI デザイナーという職業の重要性だったりとか、まあそういったポジションっていうのは、割と確立されてきている段階で、まあそれこそ、Airbnb とか、Uber とか、まあそういったモバイルアプリにおいてデザインがすごく大切で、その画面の中だけではなくて、いわゆるこう UX って言われるところですよね。こうユーザー体験を通してデザインしていくんだみたいなものの価値っていうのは、ある程度日本でも広まっていたはずではあるんですけれども、なかなか UI デザイン初学者に対するコンテンツだったりとか、じゃあどうやったら、その仕事を取っていけるんだろうかみたいなノウハウみたいなものも、なかなか広まっていない状態だったんですけれども、やっぱそこに対する違和感みたいなものは強くあったんですよね。まあ、それがなんで起きてるんだろうみたいなところにまずは疑問を抱いたし、いろいろ業界を知っていく中で、じゃあそもそも日本って広告業界が非常に発達してるよね、だったりとか、まあ、当時は、ですね、モバイルゲーム、ゲーム分野がすごく、パズドラだったりとか、モンストーだったりとか、そういった、ゲーム分野が発達していたっていうのもあって、このまたゲームのグラフィカルな領域というのと、こうシステマティックな UI デザインっていう領域って若干乖離する部分もあるんですよね。まあそういう意味で UI デザインの人材っていうのは育っていっていなかったんだろうなとも思うし、まあ、もっと言うとこう、 教育ですよね。日本の美術教育みたいなものに、あまり UI デザイナーが育ちやすそうな、環境では整っていないだろうな、みたいなことも考えたし。まあ、そういった形で、まあ、世の中、まあ、もちろんその、僕たちの価値観っていうのは世の中に定される部分が多いかなとは思うんですけれども、まあ、そういったものに抗うじゃないですけれども、まあ、僕たちは、その中でどうしていくかっていうのをもっと自由な発想でやっていこうみたいな、そういった価値観の共有っていうのは創業者3人の中ではされていたかなとは思います。
ありがとうございます。なんかこう、具体的なところで言うと、多分業界の中の UI、UX のどう育てるとか、なんかそこに対するこう、眼差しみたいな、ちょっとずれてるよねみたいな、あると思うんですけど、それって具体的なところだなと思っていて、もうちょっと裏のところに、なんかこう、レオさんの感じる違和感とかは、もうちょっと深いところにもあるのかなと思うんですけど、なんかその時間的なところとか、なんかそういうところとかって、もうちょっと教えてもらったりとかって。
はいはい。
ですか。
もっと、あれですかね、幼少期とか、オリジン的な。
そうですね。ある種、こう、UI、UX でそこで見たときに違和感感じるのって別に他のことでも良かったりするじゃないですか。
はい、そうですね。
根源的な量産的なところで言うと、なんかどこがすごくこう、違和感に感じやすいとか、こういうの嫌いだな、みたいなところってなんかあったりしますか？とか、逆にこういうの。
そうですね。これはその今のものづくりの、ものづくりを僕たちはなりわいにしているわけですけれども、まあ、そこにも結局つながってきてはしまうんですが、こう人と人とのこうコミュニケーションの、なんていうんですかね、ミスというか、うまくコミュニケーションができないことによって起こる弊害みたいなものには、かなり小さい頃から問題意識は感じていて、コミュニケーションって言うと、すごく人と人のこう、言葉を介しての対話みたいなイメージにはつながりやすいと思うんですけど、もう少し広く捉えていて、こうある情報を人が発したのを見たときにどう感じるかとか、どのようにそれを認知して、自分の行動に移すかみたいな意味で広くコミュニケーションという言葉を使ってはいるんですけれども、なんかそれによる弊害、それは、そうですね。本当に、生活に根付いた話で言うと、じゃあなんか、親が抱く理想の子供の、なんていうか、キャリアだったりとかっていうものに子供の興味だったりとかっていうのが噛み合わなかったりだとか、まあその彼氏彼女の中で認識が食い違って揉めちゃうだったりとか、まあいろいろあると思うんですけれども、まあなんかそういったものっていうのが、どんどん拡大していくと、より大きな社会問題とかだったり繋がっていくわけじゃないですか。なんかそのあたりの、これはぜひ、金張さんのご意見もお聞きしたいなと思うんですけれども、なんかみんな悪くないはずなのに、どうしても現象として誰かがマイナス、誰かが不幸になるようなことに繋がっていって、つながっていってしまうみたいなことって、どうしてもこう人間っていう社会性が高い生き物においては避けられない現象であるかなとは思っていて、それが結局、まあ、UI、UX デザインの業界ではさっき僕が言ったような形として、まあ、表出してしまっているっていうことだとは思うんですけれども、なんかそういった意味では僕はもっと物と向き合うというか、物とコミュニケーションする時間っていうのが、人には増えた方がいいんじゃないかなっていうのは思ってるんですよね。これは仕事もそうですし、そのさっきのダンスの話もそうですけど、まあ、実際ダンス部の中でもいろんないざこざとか政治的な対立があったりするわけじゃないですか。まあ、っていう、いろいろはありつつ、その自分がじゃあ舞台にあって光を浴びて、曲が流れて爆音で、そこに自分がドンピシャで何かダンスを決めれた時の快感というか脳汁が出るようなあの快楽っていうのはあるわけなんですけれども、なんかそういった快楽って別に誰も不幸にしないみたいな、あると思っていて、まあ、デザインに関しても、まあいろいろクライアントとの揉め事だったりとかも同じようにあるわけなんですけれども、この1ベクセルを調整していてピタッとはまった時の その快感っていうのも、まあ、ダンスと同じようにあるし、何よりその1ピクセルを調節してる感っていうのは、まあ、自分とその画面だけの世界に没入できるっていう意味で、その人間社会のいろいろなごたごたから一旦距離を取るための行為としても僕は位置づけれるかなとは思ってるんですよね。ごめんなさい、ちょっと話が逸れてきちゃってるんですけど。
あ、いいですよ、いいですよ。じゃあいいです。
うん。やっぱ今って、その情報環境がかなり変わってきて、技術がすごく浸透してきて、昔と比べて、すごく簡単に人とコミュニケーションが取れるようになったし、
うん、
まあ、同時に取らざるを得なくもなってると思うんですよね。まあ、そういった中で、どうしても、さっき言った、こう、人と人とのコミュニケーションによる弊害とか、それによって生まれてしまう何か不利益っていうのが、まあ、起きやすくもなっていると思うし、まあ、そういった環境の中で僕たちってどうやって生きていこうかみたいな、軸で考えると、やっぱり人類全体で考えるときに経験不足、僕たちは。まだその法整備も、モラルの形成も、発展途上だと思うんですけれども、まあ、そういった中で、もうちょっと物に向き合うっていうのを健全にできるような環境っていうのを、まあ、作れればいいんじゃないかなっていうのは、すごく僕の考えていることとしてはあるなという感じです。
うんうん、ありがとうございます。結構コミュニケーションの中でも物とのコミュニケーションみたいなところがすごく大きいんだなっていうところと、やはりこう人間関係近すぎると、はい、やっぱり物、はい、なんかこう、起きちゃうし、で、なんか想像とか、物を作るとか、人ではないものと向き合うみたいな時間がないと、そのある種、孤独な時間みたいなものをちゃんと作らないと、人と一緒にいても人といれないみたいなことは、なんか結構あるのかなっていうふうに、なんか僕はそういうふうに捉えたんですけど、その、物とコミュニケーションみたいなところで言うと、その、例えばこう UI、UX とかっていうのと、こうデジタルのデザインとかもあれば、なんか本当に陶芸とかの何かを作るみたいな。
そうですね。
ものみたいなのも結構幅があると思うんですけど、そこら辺のイメージとかってなんかあったりとか、なんかもう少し詳しく教えてもらってもいいですか？
うん、そうですね。やっぱものづくりという言葉を聞くと、それこそ伝統芸能だったりとか、こう職人さんが一つのじゃあ壺を作りますみたいな、まあ、そういったことを、まあ、よくイメージされるかなとは思うし、それももちろん、とても大事だなとは思っているんですけれども、やっぱりこのテクノロジーが発達していく中でデジタルな領域におけるものづくりというこの仕事というか社会における役割っていうのも新しく生まれているっていうのがありますし、まあその広告業界においてもそれがどんどん流れとしては顕著かなとは思うんですけども、そういった新しく生まれた職業とか社会の役割の中での健全な働き方みたいなものっていうのは、すごく今まだ模索段階にはあるかなとは思っていて、本当に10年とか20年前とかに比べると、すごくブラックな環境で働かなくちゃいけない、こう下請けの下請けの下請けで、一番末端に幸せが来るようなウェブ制作会社みたいなものっていうのは数は、まあ、減ってきてはいるとは思うんですけれども、まあ、そういったものも多分未だにあるだろうし、まあ、随分前になりますけど、まあ、広告業界でも人が死んじゃうとか悲しい事件が起きたりするわけで、そのあたりは、今僕たちっていうのはまだまだ、いろいろ試している段階っていう、まあ、認識ではありますね。で、その、まあ、伝統芸能が昔からあるようなものづくりっていうものは、じゃあそれを今後どう残していくのかとか、まあ、彼らのじゃあ今後の役割でどうなっていくんだろうっていうのは同時に考えなきゃいけないんですけれども、新しく生まれたものづくり分野っていうところについても僕たちは、まあ、そのちょっと経済合理性みたいなところから外れながらも、まあ、考えていかなくちゃいけないよねっていうのは、はい、思いますね。
なるほど。じゃあ、物とのコミュニケーションみたいなの中でも、その、例えば今伝統芸能と呼ばれるようなものも最初はこう、なんですかね、新しく、こう参入され、はい、乱されたりみたいなところはある中で、まあ、構造としてそこが、こう、なんだろうな、こう、まあ、厳しい環境に置かれるみたいなことも多分あったと思うんですね。ってなった時に、元とのコミュニケーションっていう中でも、その新しく出てきた、その、なんかこう、技術であったり、ものを作るみたいな人に に対してのその構造的な問題とかっていうところに、こう、ちょっとこう違和感があるとかっていうところですかね。
そうですね。まあ、違和感もありますし、まあ、その、じゃ伝統芸能とデジタルな領域っていう両極端の話をするのであれば、その伝統芸能の方面っていうのは、もう少し、なんていうんですかね、ものづくりに、すごく、ものにフォーカスを当てるのは大前提。そした中で、じゃあそれをどう続けていくかとか、もちろんその業界ならではのいろんな悩みっていうのはあると思いますし、僕は携わってないので、知ったような口は聞けないんですけれども、それをじゃあどう継承していくかとか、どう地域の中に根付かせていくかとか、新しい価値をそこに見出すかとか、なんかそういったアプローチというか、まあ、問題解決なのかなとは思っているんですけれども、その僕たちのこの新しいデジタル側の領域っていうのは、なんですか、経済の、なんていうかね、経済領域が全然被っていないというか、割と別の価値観だったりとか、文化で動いている。なんかそういった意味で別領域だなっていうふうには捉えているんですよね。っていうのも僕たちは、その、金融的なところだったりとか、より大きな資本だったりとかっていうところに直接結びつくようなお仕事をしているので、まあなんか例えば、いわゆるこう仕事ができると言われる人たちみたいな人材がすごく多い領域だったりするわけですよね。で、こう仕事ができるってじゃあどういうことなんだろうって考えたときに、割とその、それこそ人とのコミュニケーションに特化した労働が効率よくできるみたいなニュアンスで仕事ができるってすごい使われるなっていうのは思っていて、何かこう人と人をつなげるのが上手とか、人を口説き落とすのが上手だとか、人をマネージメントして大きなプロジェクトを作るのが上手だとか、なんかそういった意味で仕事ができるって言葉を僕たちは使うかなとは思うんですけれども、やっぱそれってこう、人と人とのコミュニケーションによって、こうをうまくマネージすることによって、生み出される経済的な価値っていうのがすごく大きいというか、そこにレバレッジがめちゃくちゃ効くからだと思うんですよね。僕が、どれだけ必死にこの目の前の一つの花瓶を作ったからといって、それがとんでもない経済価値を生み出すかどうかっていうと、僕が、なんかとんでもないアクセスがない限りないかなと思うんですけれども、そういった意味で、物と向き合うみたいなことっていうのが、僕たちのまだ新しい経済領域においては、どうしても軽視されがち。なのかなっていう、このギャップっていうのはすごく感じてます。
うん、なるほど。なんかこう、周りの友達とか芸大とか、もの作る子とか結構いるんですけど、
彼ら
って、なんですかね、めっちゃセンスもいいし、もうなんか世界の見方が結構違ってて、なんか、ずっと喋ってるけど、ずっとこの輪郭しか見てなかったとか、この輪郭広いなみたいな感じなんですよ。で、往々にして結構、その人間関係的なところは難しかったりとか、なんか、ちょっとしんどさを抱えたりするんですよね。で、
はい、
そういう意味で、なんかこう、まあ、今のいわゆる仕事できるとか、
うん、
その経済的に結びつく人って、その人と向き合ってる人に、こう、なんだろうな、こう、がこうメインストリームを歩いているが、実は物を誠実に作ったり、それはいわゆる職人的な何かこう、なんだろう、物と向き合うっていう分かりやすいその伝統芸能的なところじゃなくても、デジタルにおいてもそうやって誠実に物と向き合っていいものを作ってる人がいて、なんかそこに対する眼差しっていうのは社会の中でもうちょっと違うんじゃないみたいなところがあるっていう僕は解釈をしたんですけど。
でも、はい、おっしゃる通り、おっしゃる通りだと思いますね。
じゃあそれで言うと、こう自分がこう UI、UX とかを実際学んでこれ大事だなってやる中で、なんかそこがやっぱり認められなかったとか、これ絶対必要なのに、なんかこうその必要性を認識できていない、こうまあなんだろう、業界とか世の中的なものに対する、こうなんですかね、まあなんだろう、こうまあある種のこう、まあ苛立ちまではいかなくても、なんかこれなんだろうとか、ちょっとその悲しさみたいなところはあったりするんですかね、根源的に。
そうですね。それは感じましたね。そのまさに憤りみたいなものというのは。まあ、明らかにこれって、社会に必要なスキルであるはずなのに、それがまあ広まっていない。まあ、少し中に入ってみると、ああ、なるほどと なんで広まらないのかが、まあ、浅くではあるんですけれども、まあ、理解はできるというか、まあ、どうしても数字の方が定量的なものの方が、まあ、人って理解しやすいし、まあ、その、じゃあ LP を作るときに、どれぐらいこれがクリックされて、どれぐらい購買につながるかみたいなことって、まあ、すごく計測しやすいし、まあ、それはそれ正しいんですけれども、じゃあそれを実際にどういう気持ちで人が押して、でそれがその人の人生というスパンでどのように影響を与えるかってやっぱり定量化できないし、まあ、ただそこまで責任を持ったり、そこまでこう思考の範囲を広げて物を作るべきであるとは思うしっていう、そこのこうギャップみたいなのは、まあ、本当にだいぶマシになったと思うんですけどね、特に令和に入っていこうっていうのは。なんですけれども、やっぱり、はい、そこに対するギャップみたいなのもあるし、それがまさに鎌狩さんのご友人とかの、じゃあその芸大に行ってものづくりに励んでみたいな人たちと、で今の新しいこうデジタル産業のこう経済領域のこう関数だったり価値観におけるギャップっていうのは、まあ、強く感じるというか、まあ、彼らって、まあ、僕も美大生の友人とかがいるんですけれども、それこそ、予備校の時から自分のこう作品を評価されて、すごい競争率の中を突破して、必死に自分とものと向き合って卒業制作を作って社会に出てくるわけだと思うんですけれども、特にやっぱりデジタル領域においては、人の都合で、どんでん返しが起きると言いますか、作っていたものが急に無に聞く瞬間とかってやっぱりあるんです。とか自分がすごく愛情を持って生み出した最高のデザイン案みたいなものを一蹴されてしまうみたいな、そういった現場ってたくさんあると思うし、まあ、それが特に、まあ、グラフィックとかでもあるとは思うんですけれども、UI 領域だと本当に日常茶飯事というか、じゃビジネスとテクノロジーとデザインとみたいなところの、まあ、双方の中で落としどころ探していかなきゃいけないみたいな作業ではあるので、どうしても、まあ、全員が全員とは言わないんですけれども、こう自己のアイデンティティと実際に自分が生み出したものという、そのものとのアイデンティティがこう、同一になってしまっているような美大生からすると、作品の否定って自己の否定につながってしまうので、どうしても精神的ダメージを負いやすかったり、とかっていうのが、うん、すごく起きてるなというのは、業界見てて思っていたし、で、そういった美大生側の価値観っていうのを、ビジネスサイドの人たちが理解できるかっていうと、やっぱりどうしても経験が違かったり、文化が丸ごと違ったりするので、なかなかうまくコミュニケーションできないよね、みたいな、まあそういったケースっていうのは、まあ何度も目にしてきたかなっていうのはありますね。
ありがとうございます。なんかそういう意味で言うと、こう、例えばそれは業界に入っていって、なんかそこにこう多分こう目がいったっていうところもあると思うんですけど、なんかそれって小さい時とかもそういうのをこう見がちとか、ある種こう命をかけて誠実にやったものを人間都合でその創作物をある種冒涜するみたいなところに、ちょっとこう、なんなんっていうのが多分あるんだろうなと思ってて、それが多分今の業界とかだと多分そこに至ると思う。そういうこう目線とか、なんかそういうものを、なんかこう、命を削ってやったものがないがしろにされるみたいなものは、なんか小さい時の違和感があったのか、なんかそういう意味で言うと、どんな子供だったかみたいなところも含めて、ちょっと伺ってみてもいいですか？
そうですね。その、命を削って作ったものを否定されるみたいな原体験っていうのはないんですけれども、今のさっきの美大生と、このビジネス側とのコミュニケーションの乖離の話っていうのは、やっぱり、相手の気持ちを想像することができないだったりとか、こうじゃあビジネス側が予算を持ってきてるから、それを使ってあなたたちに仕事を振ってるんですって、割とこう明確な上下関係だったりとかっていうのが、彼らの中にあるからこそそういったクリエイター側を傷つけてしまう発言だったりとか、まあそこへのケアがしていたらなかったりとかっていうのはあるかなとは思うんですけれども、僕の幼少期の中でユニークな、その、出来事というか、バックグラウンドとしては、僕、双子なんですよ。で、二卵性の男の子の双子なんですけれども、割と得意分野が明確に違ってですね、僕の兄は、わかりやすく言うと、こう、運動が得意、体育会系な感じ で、僕はどっちかっていうと、図書室で本を読んでますみたいな、おとなしい感じの子供だったので、同い年で生まれて、同じ家で同じ飯を食って育ってんだけども、こいつなんか自分とかなり違うぞみたいなところが、幼少期から、まあ、顔も似てるのに、なんかこいつは自分とは違うみたいなところは、多分物心つく前から、まあ、意識はしていたという意味では、まあ、その家庭内における自分の役割とか、じゃ学校内でのこの小さな社会の中で、じゃ僕はどうしたらあいつより目立てるんだろうとか、僕にしかない、あいつにはない価値って何だろうとか、なんかそういったものは、かなり小さい頃から考える子供だったのかなとは思っていて、まあそれが、なんていうんですかね、こう優劣をつけることは、まあ簡単かなとは思うんですけども、そこって優劣じゃないよねって、僕は、すごく、じゃあ一冊の本を読むのに集中してできるけど、彼は、そういったことはできなくて、ただめちゃくちゃ、足が速かったりとか、チーム戦、スポーツでチーム戦するときにすごく統率を取れてカリスマ的な役割を果たすだとか、まあ、彼には彼のそういった役割というか性質があると思っていて、まあ、なんかそういったこう優劣みたいなものを、大人の側はどうしても評価として僕たちに下してくるわけですよね。彼は、何々君はこうなのに、じゃあ、りょう君はこうだねとか、じゃあ逆もまたしかりでとかっていうのを、やっぱすごく感じていて、なんでそういうことをするんだろうみたいな、なんかそういった違和感というか、まあ、それによって僕も傷つくし、彼も傷つくことがあるとは思うんですけれども、あまりそういうことを言わない方がいいだろうにな、みたいなのは小さい頃考えてた記憶があります。ちょっとつながってるかもなって今、はい、思いました、それは。
ありがとうございます。めっちゃこの話面白いなと思って、深掘りしたいんですけど、ちょっと一
は
旦
い。
こちら前半で切らせてもらって、ちょっとこう続ければなと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。
ました。